こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
情報4年の市並です。
で、もう一人、
また長谷川来ました。
はい、新年明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
まあ、数学の部屋を収録するのがちょっと久しぶりで。
本当ですね。
ね、でもその間に実は年末に僕は飛び入りで生放送に出たという。
あ、そうなんですか。
はい、実は出てたという。はい、まあ数少ない休みの日曜日をラジオで使ってしまったという。
有意義です、有意義。
まあ奥さんにはだいぶこうね、頭が上がらなくなりました。はい、まあそういう個人的な事情はまあさておき、市並さんどうでしょう。2009年の、
はい、
まあ目標というか新年
の。2009年の目標ですか。うん、10代最後の年になるので、やっとけることをいろいろやりたいと思います。
やっとけることですか。
はい。
まあ、おーと言いましたが、長谷川さんも同じじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、10代最後。っていうか、10代もうあと半年ぐらいなんですけど。
あ、誕生日がちょっと早い。
8月なんで。
なるほどね。はい、うん。なんか目標は？
目標は、テキパキ動くです。なんか私ノベレートしてるので、はい、今年はテキパキ動きます。
はい、まあ、
テキパキ喋ります。
はい、なんとなく分かるような気がします。まあどうでしょうね、20歳ですね、確かにね。はい、10代最後と言いますが、まあ、でも20歳過ぎた方ができることはたくさん。
あ、そうですかね。
まあ、法律的にも。
お酒とかタバコとか。
まあ、タバコとかもそうだし、うん、まあ、運転免許は18からですけど、
選挙権とか、選挙権とか、
まあ、選挙権もね、まあ、今18歳に引き下げようとかっていうね、
あ、
まあ、話もありますが、
ま
あ、2人は今度、まあ、2009年今年はまあ5年生になるということで、
はい、
まあ、
なれれば
なれれば
まあそこもさておき。まあこれからね、高専を卒業して次のまあ進路といいますかね、をまた見つけていくということで、まあ、少し大変だと思いますが、まあ、今年も頑張っていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、で、まあ、今日の、まあ、テーマといいますか、まあ最近は不況とかね、
はい、
言われていますが、例えばその市並さん、その円高ドル安っていうのは分かります？
はい、分かります。
例えば1ドルが例えば120円から100円になったという。
120円から100円になったら円高です
ね。でもなんかちょっとあれって思うことがないですか、そういうのって。
ちっちゃい頃は何のことか分からなかったんですけど、
うん、
中学校の時の先生がなんか その辺の事情を詳しく説明してくださった方がいらっしゃって、
うん、
その時に納得して以来円高は分かります。
なるほどね。で、まあ、ここにグラフ電卓があるので、もう計算、手計算でやってもいいんですが、1ドル120円だとすると1円あたり何ドルか。
0.01
そうそう、だから1ドル120円ですから、1÷120 をすれば1円あたり0.0833ドルです。1ドルが120円だったらね、1円あたりが、
1円あたり、
うん、
あ、なるほど、
うん、でそれが1円が、1ドルが100円になると1円は 0.01 ドルですから、
はい、
0.008 から 0.01 だと、まあ、ちょっとですが上がってると。
ああ、なるほど、
うん、だからドルを基準に考えると、円がの値が小さくなると、
うん、
そのドルに対する円の価値が、ま、上がると、
うんうんうん、
いうことになるので、まあ、いわゆる、まあ、本当はもっと大きな単位で計算すれば分かりやすいんだけど、だから、まあ、どうしてもドル基準というかね、世界経済がこうアメリカドルを基準に動いているので、
は
あ、うん、だ最近はまあユーロとかの、ね、1ユーロいくらとか、うん、だからまあ、実際には例えば銀行に行くと、中国の元とか、
うん、
あと韓国のウォンとか、
うん、
だから最近はだから、まあ、その円高ということで、まあ、その輸入業者輸出業者の人の いろんな収支が、まあ、大変なんだけど、海外旅行するには円高っていうのは結構いいと言われています。うん、だから同じ向こうのドルでこう計算されているのが円に直すとすごく安くなるわけです。1ドルが120円から100円になるとそれだけまあ安く円で言うとねいけるので、だからなんかこの間のニュースっていうか、まあテレビ番組ではなんか国内旅行するよりも韓国旅行の方が安い。だからなんかわざわざその女性の方がエステに韓国にその辺の近所でやれよとかと思うけどで、まあついでに買い物もしてくるという、
なんかそのニュースでその街頭インタビューみたいなのがあったんですけど、うん、さっき100万円をドルに変えてきましたって言ってる人に
確かにね、今はちょっとね、だからその円高だからあまりうまみというかその良くないんだけど、あの 2,3 年前ですねは、例えばそのドル建てで貯金するっていうのがあって、だからその今の円をドルに変えて、でそのまま、まあ円安っていうかドルの価値が高くなるとその分の為替差益っていうかね、で同じ例えば100万円でもそれが、まあ、さっきの話だと、うん、まあ100万円だと、うん、120、1ドル100、計算めんどくさいけど
やめましょう、
うん、だから例えばその、まあ、円がこうドルが上がるっていうか、 1円あたりの話でいくと、例えばその100円で買えるドルがまあ、多くなる、ね、円が安くなるとね、多くなる、そうするとドルが、まあ、そういうのとか、あとまあまあ、換金するときには手数料がかかるんだけど、それよりもその為替差益の方がまあ、レートが大きいので、その分ちょっと利益が出るよと、まあ、利息もあるけどね、うん、ところが今こんだけ円高になっちゃうと、それを換金しようとすると逆にその円の方が1ドルあたりの円が120円だったのが100円になってると換金しちゃえば円は小さくなるから、
あ、
うん、今は、うん、そうそう損してるっていうか、だから誰もそんなに1ドル100円になるなんて誰も思ってなかったけど、
あ、
うん、だから以前は中学校の時に多分習ったと思うけど、以前は1ドル360円やったっけ、
ああ、習いましたね、なんか
戦争が終わった時とかね、うん、でそれから自由固定相場だったのが自由になって、でどんどんどんどんそのそれぞれの国の経済状況とかによってそのまあ円の価値とかドルの価値が変わってくると、まあ、変動相場制っていうやつやね。その前はまあ金本位制って言って金で金を中心に考えてたけど、うん、だからそういうのってまあ中学校の時の社会とか、まあ高専だと政治経済政経とかで ね習ってると思うけど、うん、だからまあ簡単なまあ数式なので、まあちょっと割り算すればいいんだけど、まあ面倒な場合は電卓でもいいけど、要はそういう何を基準に、どっちを基準にするとどの価値が上がるか下がるかっていうのがまあ分かりやすいっていうかね、うん、そういう感じなんですね。で今ちょっと僕が考えてるのはもう少し簡単なモデルで、例えば今ほら派遣切りとか言われてるじゃないですか、
はい、
だから例えばそのどういうふうに給与体系になってるかっていうのは会社によっても違うと思うんだけど、例えば100人の従業員のうちの例えばまあ20人が派遣社員で、
うん
うん、で残り80人のうち例えば、うん、まあ、50人は、まあ、普通の従業員さんで、うん、で50人で残り30人のうち例えば、うん、20人は、まあ、ちょっと役職ついてて給料高くって、うん、で残り10人がまた役職ついてちょっと高いと、うん、それ段階的にこう給料をこう設定した時に、うん、その20人の派遣社員を全員クビにしないためにはどれぐらい給料を減らせばいいか、
うん、
だから当然一部の人だと思うので、例えば極端に半分派遣社員で半分従業員で全員同じ金額だとすると半額にしちゃえばいいわけですよ、簡単に言うとね、うん、だから極端に言うと自分の給料が半分になったら一人雇えるということです。ただ会社というのはそういう単純なもんではないので、もっと稼いでる人がいて、リーマンブラザーズのなんかね、会社が破綻しましたけど、 破綻する前年度もなんか何億円何億ドルでしたっけ、なんかたくさんのお金をその役員さんはもらってたという、うん、だし今は例えばその、まあ、ちょっと前のあの何ですか、あの企業買収のニュースもあったと思うけど、この間その今トヨタとかね不況だとかって言ってますが、あの株主にはあの配当が増えるらしい。
そうなんですか、うん、
つまりその買収されたくないから、
あなるほど、
そう会社を守るためにはあの配当をあの高くするとその株を持ってる人は株を売らないので会社は守られる。
はあ、難しいですね、会社って。
そうだから会社って何かなっていうものも実は問われてるっていうかね、うん、働いてる人がいなくなっても会社はあって、だからまああの、まあ、それが資本主義経済なのかもしれないけど、その経営者とその働く労働者と、うん、それ以外のまだその資本家がいて、うん、金を出資している人と、うん、その関係がね、うん、だからあの給料減ってるのに配当が増えるなんてみたいな、うん、違和感があると思うけど、うん、だからまあ君たちもその二十歳になって高専卒業して就職するようになるとそういう社会にこう出るわけですよ、
うん、
ね。でまあ、僕なんかは そこにやっぱり消費者っていうその立場の人がいるんだけど、例えば、一波さんも長谷川さんも働くでしょ、はい、ならこう労働者になって給料もらうでしょ、うん、で給料もらって消費者になるわけですよ、
はい、
で二面性を持ってるわけですよ。
あそうね、
うんうん、だから給料が減ると買えなくなる、
うんうん、
で買えなくなると物が売れない、うん、物が売れないと作っても余るから作らない、うん、というスパイラルがあるわけね、
うん
うん、逆に給料が増えるといろんなものが買える、うん、いろんなものが買えると消費意欲っていうかそういう市場がこう活性化されるので、うん、製造業も頑張って給料がまた増えるという、
うん
うん、だからどっちが先かっていうか、うん、鶏と卵かもしれないけど、
あ、
うん、だから実はそんな、まあ、本当はもっと難しいのかもしれないし、今経済学部は数学が必要だと言われてますけど、
うん、
まあ、中学校数学のレベルでも少しそういう関係を考えていくと、まあ、根本的な部分っていうのがちょっとね、
うん
うん、だからさっきみたいにそのみんな同じ給料で半分の人ってこうすると簡単だけど、まあ、本当はそうじゃないからね、うん、だから本当はもうちょっと難しいんだけど、でもそう考えていくと、うん、その新聞記事の内容とか、
うん
ね、円高でなんでダメなのとか
、
ね、うん、あのそれで得してる人もたくさんいるわけなんだけど、うん、ちょっと考えていくと、まあ、ニュースもあのまあ、難しいかもしれないけど、そのニュースも少し分かりやすくなるという、
うん、
ね、ちょっと考えてもらいたいなという、ね、はい、うん、思います。まあ、またね、どういう状況になるかというか、まあ、去年の7月とか夏場は石油、原油が上がって、
うん、ああ高かった
ですね、ところがもうあっという間にその原油が下がって、
はい、下がりました。
どこですか ね、うん、
だから上がった時はすごい話題になったけど、下がった時はまあ話題になってはいるけどそれほどの、
うん、
ね、ニュースは聞かないとか、うん、で原材料とか、まあ、当然石油原油が上がるといろんな機械を動かすのが、ね、コストがかかるけど、
うん、
じゃあ安くなったらそれが還元されてるのかとかね、
うん、
ガソリン代はね、2人とも車は
たまに乗ります、
うん、だから僕は未だにまだあの2000円とかって言って買ってるけどね今までだと満タンとかって言うんだけど、
あ、
うん、もう2000円の方が逆にスタンプカードでもちょうどキリがいいからいいやみたいな。
なるほど、
うん、なんか満タン入れてなんかこう
差数が
出たら2300何十円取れたらあと2500円やったらもう一個ハンコもらえるのにみたいな、うん、
なるほど、
福井は割とねスタンプとかそういうカード多いでしょ、
ポイントカード
多いから、うん、それならもう2000円買いでもいいかなみたいな。
なるほど、
まあね、いろんなところにこう影響が出てますが、まあ、少しちょっとそういうのも、ね、考えてくれたらいいかなと思います、
はい
はい、まあ、今日は新年一発目ということですが、またこれからも、ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。